企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 5541 東証グロース上場バトンズ代表取締役 CEO 上瀬雄一さんにお越しいただいています。上瀬さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
バトンズは東京都港区港南品川駅の近くに本社を構え、 M&A 総合プラットフォームバトンズを企画開発運用している企業です。 M&A マッチングサイト DX 支援、 AI を活用した専門家支援など多層的なサービスモデルを展開しています。では上瀬さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
皆様 M&A と聞くとなんかあんまり馴染みないのかなと思うんですけれども、中小企業ではですね、今結構後継者がいらっしゃらなくて、お子さんに告げなくて、事業承継をどうしていこうという課題であったり、またあと若い経営者でもですね、最近成長させるために大手の会社さんと一緒になってということで、結構 M&A が広がっております。そういう M&A をですね、我々プラットフォームという形で支援をしている会社でございます。
ありがとうございます。また後ほど事業内容などについてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは上瀬さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。お願いいたします。では上瀬さん、生年月日を教えてください。
はい、1977年の11月19日なので今48歳になります。
将来についてはいかがでしたか？なりたいものはございましたか？
就職先を最初決めるときはですね、もちろん大学で情報学を学んでいたので、はい、当時 IT 系の業界に行くっていうのが、そこで進路を決めたんですけど、なんか幼少期の頃からこういう社会人になりたいみたいな、そんなに強くはなかったかもしれないです。
では社会人生活がスタートされて、最初はエンジニアからスタートだったんでしょうか？
そうですね、システムインテグレーター SIR とよく言われますけれども、日本ユニシスっていう当時会社名で、はい、今ディプロジーっていうとおそらく会社名になってると思うんですけど、豊洲にある会社で2000年からまずエンジニアで、はい、キャリアをスタートしました。
転職をされるんでしょうか？
そうです、2005年にエンジニアから、そのシステム作りも本当にやりがいのある仕事だったんですけれども、そのシステム作るということをどういう意思決定をしていたり、どういう経営課題を解決するためにこのシステムを作っているのかみたいなところの、その背景にも結構関心が強くなって、コンサルティング系の会社に、はい、転職をしました。当時コンサルティングファーム2005、6年ですと結構ハードワークだったんですけど、やりがいのある結構大きな企業さんの経営課題みたいなところを3ヶ月でプロジェクト組んで入っていくみたいな、そういう仕事だったので、今の自分を形作る上では本当にいろんな論理的な思考であったり課題解決の思考であったりっていうのを鍛えていただいた時代もがコンサルだったかなと思います。
は
い、
もう一度転職をされるんでしょうか？
そうです、そこでまたコンサルをやっているとなんか事業をやりたくなってですね、組織のみんなとやっぱり最後の最後結果出るところまで動かすっていう事業に興味を持って、当時分社化とか上場を決めていたリクルートに入って、リクルートでは結構いろいろな本当経験をさせてもらったっていう感じですね。
そしてこの会社へはどのようなご縁があって参画されることになったのでしょうか？
中小企業向け M&A では、業界ナンバーワンと言われる日本 M&A センターって会社があって、そこの一つの事業部にこのインターネットを使った小規模な M&A 支援みたいな事業部があって、でその事業部を会社に、スピンアウトというか、こうやって会社として切り出して設立するというのが2018年にあったんですけど、その1年前ぐらいに M&A をネットを使ったビジネスモデルを作るには、やはりマーケティングとかこういうプロダクトを作るエンジニアリングとか、そういう専門性を持った役員が必要だっていうところで、当時おそらくそういう 経営者を探すような人材会社さんから、まあ、たまたまお電話があって、で、その話を聞いたときに、小さい会社さんの M&A を日本で広げていくっていう、この社会性とか、非常に日本にとって重要なテーマだなって感じたことがあって、まあ、リクルートも特に辞めたいと思ってたわけではないんですけど、まあ、新たな挑戦として、この会社に出会ったっていう感じですね。
ぴったりハマったということですよね、それまでのご経歴が。
そうですね、まあ経歴もそうですし、あと僕自身も親族とかで身近でこういう事業承継とか、中小企業のオーナーが後継者に困ってるみたいなところは少し僕も身近にあったところもあって、まあ、その原体験と、まあ、コンサルとかリクルート時代に培った経験がもう本当ちょうどジャストミートしたといいますか。
そうですよね。
それでもうこの事業頑張りたいみたいな、はい、熱中してきたって感じですね。
そして現在ですね、今この経営を通してどのような思いでいらっしゃいますか。
例えばオーナー企業さんでこれまでこの会社を誰に継げばいいのかっていうのを決まってない方が本当にいいお相手に見つかった時ってもう泣いて喜んでくれるんですよね。で僕も最初 に M&A アドバイザーをもともとやったことがなかったので、まずはアドバイザーやってみて、で自分でその体験を通してプラットフォームっていう事業を作らなければということで、僕も一件目ある東京の西東京にある、まあ、76歳ぐらいのオーナー様の、事業承継支援を現場で入ってやったんですけど、本当上瀬君の名前一生忘れないよぐらいの声をですね、かけていただけて、本当にかけがえのない仕事というか、社長が思いを持って作ってきた会社事業が未来にバトンタッチされるっていうのは本当に尊い仕事だなっていうふうに感じて、まあ、そういう意味で今この経営に弊社の社員含めてみんな夢中になれているのはこういう社会的な課題も背景にあるのかなと思ってますね。
ありがとうございました。さて皆さんいかがだったでしょうか。後半では事業内容についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの上瀬さんとの共演をお楽しみください。
御社社名と同じ M&A 総合プラットフォームバトンズ、まあ、これを運営されているということなんですけど、まず御社が目指すですね、誰でも M&A ができる社会、これはどんなものなんですかね。
誰でもどこでも簡単に自由に M&A ができるというのが弊社の創業理念、ビジョンなんですけれども、これまで中小企業の M&A 30年前からどんどんどんどん日本に広がってきたんですけど、やっぱり結構ですね、コンサルタントの方がすごい負荷が高いんですよ。年間1件2件ぐらいしかご支援できないので、そうなるとですね、手数料が数千万円払ってくださいっていうのはやっぱり M&A コンサルティングの、
その人もご飯食べなきゃいけないし、会社にもと考えたらやっぱり大きな金額いりますよね。
となると数千万手数料払って M&A ができる中小企業ってどれぐらいあるかというと、僕の肌感でいうとやっぱ 10%15% ぐらいの方、となると8割方、例えば地元で愛されている飲食店の方とか、まあこういう方々がその地元でその味が続くとか文化が続く伝統を続くためには、やっぱりこの手数料負担っていうのも少し下げながら工夫しながらやっていかなきゃいけないということで、まあ、そういう意味で本当に全ての方の事業者経営者の選択肢に M&A ができるようにするというのが我々の目的であり、まあ、そういう社会を作りたいなと思っているというところですね。
まさにその仲介会社ということではなくて、M&A の総合プラットフォームということで、まあ、一つはネット、AI、DX、これをうまく活用されているということですよね。
そうですね。いわゆる結構人が情報分析したり決算を分析したりというところってかなり労働集約といいますか、負担が大きかったんですけど、そのあたりにテクノロジー使って、まあ、人がやらなくていいことは、どんどんテクノロジーであって、ただやっぱり社長の気持ちに寄り添ったり、細かい条件調整をしたりみたいなところはやっぱり人が寄り添う必要があるので、その人とテクノロジーを組み合わせることで、まあ費用負担も合理的なラインまで下げてみたいなことを挑戦している、そんな会社ですね。
あと御社は従来のこの M&A 仲介会社と異なって、まあ、成功報酬の手数料、まあ、これが大体まあ仲介会社多くて、まあ、フローの収益になるかと思うんですけど、月額のサブスクリプション型の収益も導入されていると。でほとんどが、まあ、他の会社さんはフロー収益なのに、御社は 40%、 4割もこのストック型収益ある。非常に変わってますよね。
まあ、プラットフォームとなると、うん、まあ、例えば会員の方が多く集まっていただけるので、まあ、制約前に、例えば M&A のノウハウをしっかり学びたいとかですね、自社に合う案件を代理で探してほしいとか、うん、まあ、いろんなやっぱり M&A に関わるニーズがあるので、うん、まあ、そのあたりのサービスを作ったりですね、システムを作ったりして、うん、まあ、月額で、まあ、いわゆる、今おっしゃっていただいたサブスクリプション型でも、うん、一定の、うん、役務収益を得ながら、うん、で、まあ、ただ我々の目的はやっぱり制約とその先の M&A で成功するということがやっぱり事業の一番の目的であるので、そこに向けていろいろサービスを作ってきた結果ですね、この月額のサブスクも会社売上の4割ぐらいあるっていう、そういう形になりました。
まさにバトンズは買い手売り手でそれに関わる専門家、はい、まあ、これが集まるプラットフォームということなんで、まあ、それぞれの方がいろんな業務されてる、これを業務を DX 化するツールを提供していると、まあ、具体的にはどんなこの SaaS を展開されているのか、うん、また AI やデータを活用したマッチング、業務効率化、これもされてるんですよね、は
い、特にこの業務を DX 化という観点ですと、はい、我々専門家の方、はい、いわゆる仲介会社さんとか、はい、地域の金融機関さんとか、はい、あと税理士さん、はい、診断士さんとかですね、はい、いろんないわゆる中小企業の経営者に寄り添っている専門家の皆さんが、はい、実際に例えばお客さん、顧問先とかお客さんが、はい、M&A 支援してほしいってなった時、はい、これまで本当に仲介会社で何年戦士とか、うん、いっぱい学んだ人しか、うん、M&A ってなかなかできなかったんですけど、うん、まあ、バトンでそういうところを、うん、いわゆるガイダンスしたり、うん、テクノロジーを使って、うん、アドバイザー業務を生産的にできるっていう DX ツールを作ってるんですけど、うん、具体的には例えば社長さんの会社の決算書を登録すると、はい、その機械が読み込んで、はいはい、おそらく今の対象会社様はいくらぐらいの金額感で評価されますよっていうのが自動でレポートが出たり、あとその会社の紹介資料ってよく作るんですけど、それも AI がですね代わりに作ってくれたりとか、あと契約書のひな型を修正するとかも含めて、そういうなんかいろいろですね、テクノロジーを使って専門家の方でも生産的に M&A が進められるっていう DX ツールを作ってます。それも弊社の一個の強み
で、しかも最近生成系 AI がどんどんと進化してるから、このツールっていうのが生成系 AI をうまく活用してよりいいものになってってるんですよね。
そうですね、やっぱり売り手様買い手様、はい、会社の M&A ってお互いの会社の細かい情報、うん、会社の情報って深いんですよね。財務もあれば、ね、人事の情報もあれば、はいはいはい、そういうのをいろいろ加工分析しながらどういうシナジーがあるかとか、うん、どういうリスクがあるかみたいなチェックってですね、いわゆる情報編集分析業なんですよ、うん、
なるほど、
はいはいはい、なんでまさに生成 AI の
得意ですよね。
テクノロジーが本当に生きてくるなって我々も手応えを持ってるので、より M&A をもう一段合理的にできるのかなと思ってますね、
うんうん、M&A 仲介会社っていうのがそのプラットフォーマーの一つにあると。これ御社自体が仲介もされてますけど、仲介会社さんもお客様なんですよね。
そうですね、いわゆるいろんなプラットフォーム、例えば皆さん旅行を探すときって、はい、例えば楽天トラベルさんとか、はいはい、ジャランさんとか、はい、あれもプラットフォームですよね、はいはい、いろんな宿を選べるとか、はいはい、まあ、バトンズもいろんな仲介会社さんが支援している案件が流通していることで、はい、まあ、買い手様からすると、うん、まあ、特定の仲介会社さんだけじゃなくて、うん、日本中のいろんな案件と出会えるみたいな場にもなってますし、うん、まあ、我々は仲介といいますか、よく FA って呼んでるんですけど、うん、はい、バトンズのプラットフォームを運営すると、うん、直接バトンズさん支援してくださいっていう売り手さんも我々に相談いただくことが多くて、うん、まあ、我々は一般的な大手の仲介会社さんよりはその費用を抑えた形で、うんうん、ファイナンシャルアドバイザーコンサル部隊もやってるって感じなんですけど、やっぱり一義的にはさっきのプラットフォーマーが僕たちのやっぱりなんていうんですかね、顔つきではあるので、いろんな案件が探せるよっていうのがやっぱ僕たちの価値かもしれないですね。
ちなみにどれぐらいの案件数あるんですか？
交渉今受け付けてますっていうのがおそらく1万強ぐらい、
はいはいはい、今日例えば御社のバトンズのホームページには1万件のさまざまな会社の情報、売り情報が載ってるっていうことですか？
そうです。その売り手様の会社が特定されないような形には工夫してますけれども、どんな会社概要か事業概要かっていうのを1万件ぐらい探せるようになっています。おそらく今まで M&A の案件ってどこで探せばいいか皆さん分からなかったと思うんですよ。
不動産だとあれですよね、スーモに行くとかなんかいくつかのサイト、これのいわゆる不動産のスーモ版っていうこと ことですか。
まあ、そう思っていただけると
ですね。そうすると分かりやすいですよね。一般の方、やはり不動産は結構そのネットとかアプリとか
探しますよ、ね、
こういうので探すけど、はい、M&A を探したことって多分ほとんどの方、ほとんどの方ないはずなんで。
なのでやっぱりさっき あの大きな手数料を払える M&A に投資力がある方 にそのコンサルタントが秘密裏にこうやって案件を持っていくみたいな、その流通していないなんていうんですかね、あの不動産情報を
あ
のごく一部の富裕層に持っていくみたいな、そんなやり方がこれまで M&A だったんですけど、それをなんかまあ民主化するといいますか、みんなのみんなに探せるようにするみたいな
のが、これで御社のこの誰でも M&A ができる社会、これにつながるっていうことですね。
そうですね、まあ、売り手様のさっきの費用負担もそうですし、探す側といいますか買い手さんもどこで探していいか分かんなかったけれど、バトンズければまさに1万案件から自社の成長につながる案件が探せるっていうのは、まさに誰でもできるっていう一つのビジョンの形なのかなとは思ってます。
御社の今後の成長を引っ張るのも改めて教えていただきたいんですが。
そうですね、あの今日本では7万社ぐらい毎年廃業していて、
もったいないです。でその中には黒字もあるんですよね。そうです、その赤字で事業が何ともしがたい、これで廃業は仕方ないとは思うんですけど。
そうですね、その半分がまさに黒字廃業って言われている中で、あの弊社もですね、創業から8年目の去年8年目だったんですけど、創業期だいたい年間40組ぐらいの制約が800組まで、あの8年間でいったので、まあ20倍になってるといえば20倍になってるんですけど、3万社が黒字廃業してる中で800しか制約がないって、あのまだまだ我々の力不足みたいなところもあるので、今後の弊社のやっぱ成長牽引というのはやっぱり制約数をもっともっと増やしながら、で我々はやっぱり制約だけではなくて、その先に M&A してよかったと売り手様買い手様に思っていただける、その成功につながるソリューションも今いろいろ作ってたりするので、この成功の M&A を増やすのがおそらく弊社の成長を引っ張っていくんだろうなというところですかね。
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただけないでしょうか。
ちょっとですね、僕が今やっぱり粘り強さとか諦めないとかがやっぱり経営ってものすごい、特にこういうスタートアップの事業を軌道に乗せる上ではあの大事だなと思っていて、不撓不屈というこの粘り強く諦めずみたいなところを、まあ、座右の銘といいますか、今経営で大事にしていることかなということで、はい、不撓不屈をさせていただきました。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは、証券コード 554A 東証グロース上場バトンズ代表取締役 CEO 上瀬雄一さんでした。上瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはバトンズ代表取締役 CEO 上瀬雄一さんでした。そして上瀬さんの選ばれました四字熟語は不撓不屈でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。